今日はお便りです。デビュー作やデビューのシリーズだけで消えてしまう作家あるある、そんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日は お便りです。宇治金時さんという方からで、先日金木瀬っていうラジオネームの方から、ほぼほぼ同じような質問をいただいたんで、たまには違う切り口で話をしようっていう、そういうことですね。どんなお手紙かというと、鈴木先生こんにちは。はい、こんにちは。プロの小説家を目指す上で、自分の全く興味のないジャンルに触れることのメリットについて教えていただきたいです。私はプロの小説家を目指しています。書きたいジャンルは青春ものやミステリーなど、現代を舞台にしたものです。それでもファンタジーやライトノベルといった書く予定のないジャンルの作品にも触れるべきでしょうか。もちろん読むに越したことはないとは思うのですが、先入観があるからか読んでみても面白さを理解することができませんでした。読んでいた時間を執筆に当てた方が良かったのではとも思ってしまうぐらいです。プロ作家を目指すならば、自分の興味や書きたいジャンルの作自分の興味のないだね自分の興味のない、作品や書く予定のないジャンルの作品も読むべきでしょうか。もしそうであるならば、メリットも聞かせていただきたいです。よろしくお願いいたします。よく受ける質問でもあるし、この間話をしたこの金木星さんと同じ人なのかな。文章の癖なんかは、とってもよく似てるのでね。で、別にその、よくあるあるの質問なので、せっかくなので、同業者の知り合いにいろいろ聞いてみたんだけども、みんな言うことは同じで、たまには違う切り口で、メリットがどんな興味のない作品や書く予定のない、ジャンルの作品 を読むメリットというよりも、読まないデメリットの話をしようかなっていう、そういうことです。読まないデメリットの方が大きいよねって、興味のないことにもやっぱりアンテナ張っておかないと、そこにひょっとして新しい発見があるかもっていうことなんだけど、要するにね、その現代小説を書くときに現代小説しか読んでないと、デビューしてもすぐに行き詰まるんだよ。これ業界ではよく作家の引き出しなんていう言い方を言います。なんで行き詰まるかっていうとね、その出版社の書かせたいものと著者の書きたいものが一致して初めてオーダーが成立するっていう、そういうことなんですよ。で、今日ちょっとタイトルで、デビュー作やデビューのシリーズね、ラノベの場合だと、シリーズで考えたのでね、そのシリーズに関して言うと、そのデビュー一作だけで、その一つのシリーズだけで消えてしまう作家の典型例っていうので、次の作品の企画を出しても出してもずっとボスと、ただ結構ね、こう話聞いてみると、その企画は1本か2本しか持っていかないとかっていうこと、よく聞くんだけど、何本か書いて、蓄積がないので、あっという間にネタが尽きるんだよね。 で、そこで、編集者に、何書かせたいんですかっていうこと、聞いたり、それからあと、編集者が何が書かせたいのか分かんないんですとかっていうような、そういうふうになってきて、どつぼにはまっていくと。こいつこいつ書きたい人がないなと思ったら、編集者が思えばそれは書きたいものがそんなにないし、ストックないよねと思ったら、それは編集者見捨てるよ。新人作家の代わりなんかいくらでもいるわけだからさ。で、編集者が何を欲しがってるかっていうことに関して言うと、売れる作品なんだよ。で、その時に何が売れるのかっていうことは、その編集者自身もそれは分かってないし、何が売れるかっていうのを考えるのは、それはこちらの仕事だね。で、出版社がやる仕事は、編集者がやる仕事は、こちらの下提案について、それはいけるかいけないかということの判断をすることなので、だから何を書かせたいんですかって聞いたりとか、編集者が何が書きたいのか分からないとかっていうふうに場に来るのっていうのは、要はギリギリのストックしかなくて、で、ギリギリのストックがない、ギリしか書くことのストックがないので、で、そこが尽きるということなので、だから例えば、現代小説で歴史小説や時代小説の設定を現代に持ってくるとか、そういうような移植の方法をすることって結構大事だったり、そうした作品を編集者に、ここが読ませどころですよっていうような、そういう、話がちゃんとできるかどうかって、そのためにも、いろんな知識っていうのは重要だったりする。だから、もちろんよく言うのは、小説だけ読んでいてもダメで、小説以外でも漫画だとか映画だとか演劇だとか落語だとか、いろんなことに手を広げる、いろんなことにアンテナを張っておくっていうのは鉄則なんだけれど、まず小説は読もうよっていうことがあるっていう。で、とにかく、本当そうやって語る、そういうふうに、ストックがないので、消えていくケースっていっぱいあるからね。で、書いてる以上はデビューする可能性があるわけだから、デビューした後のことを見据えて、日々、過ごしていくって重要です。大体物事は志よりも腕っていうのははるかに劣るので、志持つこと大事です。とりあえずデビューした後どうするかっていうことを、デビュー前からずっと考えていく。それはデビューしたら、こんな話も書こう、こんな話も書こうというようなことをちゃんと作っておくってことが大事だったりします。この番組では今更聞けない小説の疑問のテーマの問いを募集しています。前にした話、こんな話出たよねとか、こんな質問前出てたっけ、どんな話だっけっていうような、うろ覚えでもう一遍改めて聞こうっていうような、そんな質問でも OK です。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。エドガー・アラン・ポー賞や横溝正史賞、オーリオ物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。 というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。